ただいまから市民経済常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りしたしました次第に従い進行いたします。また会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは議案の審査に入ります。定例会議議案をご用意いただき55ページをお開きください。議案第57号高崎市印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。中村委員。
この改定された概要についてお伺いします。
市民課長。
はい、お答えいたします。今回の条例改正でございますけれども、印鑑登録証明書をいわゆるコンビニ交付で申請する際に必要なものといたしまして、現行のマイナンバーカードまたはマイナンバーカードの機能が搭載されたスマートフォンと定められている条文に今回新たに特定在留カードと特定特別永住者証明書を加えるものでございます。この特定在留カード特定特別永住者証明書でございますけれども、現行の在留カード等とマイナンバーカードが一体化したカードでございまして、令和8年6月14日より運用が開始されたものでございます。これらのカードでもコンビニ交付で印鑑登録証明書の申請ができるよう、この度条例改正を行うものでございます。なおカードの一体化は義務ではなく、希望されない場合はこれまで通りマイナンバーカードと在留カード等を個別に保有することが可能でございます。以上です。
中村委員。
はい、ありがとうございました。この在留カードなんですけれども、現在は、所有されている方の人数は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
市民課長。
はい、令和8年5月末現在で8140人でございます。以上です。
中村委員。
はい、ありがとうございました。もうすでに開始されているということで、これから、利便性の方も、良くなってくるということですので、ご対応の方これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第57号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第57号は原案のとおり可決すべきものと決しました。議案第65号、令和8年度高崎市一般会計補正予算第2号の所管部分を議題といたします。92ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。22巻諸収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。94ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。2巻総務費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。98ページをお開きください。98ページから101ページの4巻衛生費についてご質疑ありませんか。中村委員。
98、99ページですけれども、一番下、環境衛生費の中の最上費なんですけれども、需要費として5000万ほど、金額が出ております。こちらの内容についてお伺いいたします。
市民課長。
はい、お答えいたします。今回の補正内容でございますけれども、高崎市最上の最年少炉の修繕にかかる経費でございます。まず最年少炉のご説明をさせていただきますけれども、ご遺体やご棺を火葬するいわゆる主燃炉の上に設置されている炉でございまして、主燃炉から発生した煙ですとか臭い有害物質などをこの最年少炉でさらなる高温で焼き切りまして、大気に排出できる状態にするための重要な設備でございます。本年度に入りまして、実施しました設備点検の際に最年少炉の外側表面に一部変色の箇所が見られたことから、炉の中を調査したところ、炉の内側を囲みますセラミック製の耐火ブロックが経年劣化により消耗いたしまして、高温の空気が内壁に接近したことが原因であることが確認されました。 これを受けて、市最上の最年少炉すべての耐火ブロックを緊急点検をいたしましたところ、すべての炉におきまして耐火ブロックの消耗が想定以上に進んでいる状況が確認されました。この結果を踏まえて、部分的に補修していく方法も検討いたしましたけれども、ブロック全体の消耗状況や今後の補修コスト等を勘案し、また火葬場の安定稼働を図るためには12炉あるんですけれども、すべての最年少炉の耐火ブロックを一括で更新する方法が最適であると判断いたしまして、今回の補正予算に計上させていただいたものでございます。以上です。
中村委員、
ありがとうございました。12炉あるということで、火葬場の方はですね、今、建てられて何年ぐらい経ってらっしゃるのかと、あとは火葬の件数がですね、推移の方がもし分かれば教えていただきたいと思います。
市民課長。
はい、お答えいたします。高崎市最上は、建設してから10年を経過しておるところでございます。火葬件数の推移でございますけれども、過去5年間で申し上げさせていただきますと、令和3年度が4140件、令和4年度が4497件、令和5年度が4168件、令和6年度が4548件、令和7年度が4333件でございます。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。4000件以上超える、火葬の方が使われているとか、火葬場の方が使われているということですので、今後ですね、修繕の方しっかりしていただいて、また長く使えるように対応いただければと思います。よろしくお願いいたします。
他にありませんか。質疑を終結いたします。中村委員、101ページの4巻衛生費までです。はい、質疑を終結いたします。100ページをお開きください。7巻商工費についてご質疑ありませんか。伊藤委員。
はい、商工費について2つほどお聞きしたいと思います。まず、商工総務費の中の職場環境改善事業、補助金、本市が中小企業支援として柱にしている事業だと思いますけれども、今回3000万円増額になった理由をまず確認させてください。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。本年度の職場環境改善事業補助金は4月1日から4月14日までの申請受付を行い、農業者特別枠を含みますと申請件数は293件、申請補助額は約1億8500万円の申し込みがありました。今年度の当初予算額は前年度と同額の1億円としておりましたが、予算額を大幅に上回る申請をいただいているところでございます。今回の補正でございますが、熱中症対策を急ぐ事業者の皆様を支援するため、当初予算では対応しきれなかった申請分に対し、必要と見込まれる額を計上しております。金額につきましては、不足分をすべて計上しているものではなく、例年の審査や事業の取り下げ状況等を踏まえ、不足額を3000万円と見込み、補正額として計上しているものでございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、分かりました。申し込み件数も多く、非常にニーズも高い。でまた、熱中症対策ということで暑い夏に備えて、対策を打って、一応審査をして、前提にして3000万円という枠組みを作ったということは理解できました。皆さんご存知ので、今年からまた新しいメニューも、入れられると思うんですが、その辺の今年の、この補助金の特徴について改めて確認させてください。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。例年空調設備の改善に対する申請が多くありましたが、今年度より新たにファン付き作業服の助成対象を屋外作業まで拡充したことに加え、農業者特別枠を新設いたしました。これによりファン付き作業服の導入に対しての申請件数が増加傾向にあり、農業者だけではなく建設業、電気工事業、交通警備業などさまざまな業種の方から申請をいただいているところでございます。申請のあった事業者の皆様からは、過酷な現場で働く従業員の熱中症対策としてぜひ役立てたいといった声を多数いただいており、今年度の拡充内容が現場のニーズに直結しているものと実感しております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございました。農業者特別枠が今回設けられたということで、これは農政部農林課の方になるんでしょうか。農業者の方のこのファン付きベスト等の、申請数はどういうふうになっているでしょうか。
農林課長。
はい、お答えいたします。6月18日時点における申請件数でございますが165件でございます。なお申請の受付につきましては引き続き継続しております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、これからも、よろしくお願いします。中村さん先やる。まあ、はい、
はい、中村委員。
ありがとうございます。すいません、じゃあ譲っていただいたので、じゃあその下のですね、缶コーヒーのところの、一般経費の需要費の金額が270万ほど計上されているんですが、まあ、こちらの内容についてお伺いいたします。
倉淵市長、地域振興課長。
はい、お答えします。今回の補正は蕨平森林公園キャンプ場の浄化槽制御盤の修繕でございます。この制御盤において浄化槽の2基のブロワーを交互に運転しておりましたが、設置から18年経過し劣化による故障が判明しました。現在は基盤を通さず直結による手動運転を行っておりますが、切り替え時には高負荷がかかり他の機器が故障することも予測されるため制御盤の修繕を行うものでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、まあ、制御盤 の整備の方を行っていただくということで、まあ、設置から18年経ちまして、まあ、だいぶ劣化も進んでいるのかなと思います。蕨平はだいぶ人気 のキャンプ場ということなんですけれども、こちらの利用人数って分かれば教えていただければと思います。
クラブ実証地域振興課長。
はい、お答えします。蕨平森林公園キャンプ場の開設期間は4月中旬から11月上旬までの約7ヶ月間でございます。令和7年度の利用者数は宿泊利用が6880人、日帰り利用が867人、合計7747人でございました。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。7700人以上を超える方に、まあ、ご利用いただいているということで、まあ、できれば制御盤の方もですね、まあ、急いで対応していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、他にあり、伊藤委員。
すみません、もう一つだけ。その一つ上、商業振興費の街中回遊性向上事業、お店グリーンタクシー小委託についてお願い、質問します。今回、449万円の補正が組まれているわけですが、まずはその理由について確認をさせてください。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。本事業は道路運送法による一般 乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた運行事業者に委託しており、委託料の算定にあたっては関東運輸局長が指定する公定運賃幅に基づいております。補正の内容でございますが、令和8年度に公定幅運賃が増額改定されたことを受け、当初予算との不足分449万円を今回計上させていただくものでございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、まあ、運輸局が決める公定幅運賃、ということで、理解をいたしました。念のために、まあ、お店グリーン始まって、令和元年からでしたが、長年経つんですけれども、ここ近年の利用者数の推移はどうなっているか確認をさせてください。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。運行開始した令和元年6月1日から令和7年度末時点の延べ利用者数は約22万人でございます。直近3カ年の利用状況は、令和5年度で延べ利用者数が35,690人、1日当たり約98人、令和6年度では延べ利用者数が33,731人、1日当たり約92人、令和7年度では延べ利用者人数が36,598人、1日当たり約100人となっております。コロナ禍で利用者数が減少しましたが、昨年度より1日当たりの利用者数が100人を超えており、令和8年度においても5月末時点の延べ利用者数が6,246人、1日当たり約102人となっております。利用の状況はコロナ禍以前の令和元年度の3万 958人、1日当たり102人と同水準まで回復している状況でございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございました。まあ、1日平均100人ということで、私の知り合いにも定期的に利用していると、便利に使っているという方、いらっしゃいますけれども、事業が始まってから7年8年経つので、まあ、先日中村委員からも、ルート変更の検討をしてもいい時期じゃないかという話がありました。私も、ルートを一通り確認すると、まあ、スズランがまず入り口が変わっちゃいましたよね。それと、例えば昼間の柳川通りとかはあまり乗り降りが少ないんじゃないかとか、あと商店のレイアウトも、だいぶ様変わりを、してきているので、まあ、例えばその保健医療センターということであればもてなし広場とか、まあ、シティギャラリーのイベントへの、運搬というか利用もできるし、その帰りに買い物ということなんかも、考えられると思います。まあ、市役所まで引っ張ってきちゃうと、商業運転営業とバッティングする部分もあろうかと思うんですが、できれば今後の、検討課題として、ルートの見直しを、お願いして質問を終わります。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第65号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第65号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。定例会議案2をご用意ください。議案第66号令和8年度高崎市一般会計補正予算第3号の所管部分を議題といたします。6ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。17巻県支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。8ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。6巻農林水産業費についてご質疑ありませんか。伊藤委員。
はい、たびたびすいません、確認の意味でこれも伺いたいと思います。6巻1項4目の農作物養蚕対策費ということで畑作総合振興事業ということで補正が1379万組まれていますけれども、この補正の理由とこれはどういうふうに使われるのかについて確認をお願いします。
農林課長。
はい、お答えいたします。今回の補正予算を計上いたしました畑作総合振興事業につきましては、認定農業者等の経営力向上及び野菜花期の生産基盤強化を目的とした県の補助事業で、今年度本市において9県の生産者による養蜂事業が採択される見込みとなったため必要額を補正するもので、トラクター等の農業用機械の導入やパイプハウス等の施設整備に対する支援を行うものでございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございます。了解しました。
他にありませんか。あ、門倉委員。
議案書2の一般会計補正予算の第3号の6のと2と2と林業振興費の補正で熊の出没に対する、対応の事業が今回の補正を含めた今年度の熊対策についてお伺いします。合わせて昨年度本年度と本市における地域別の熊の目撃数や捕獲数についてご報告をいただければというふうに思います。
農林課長。
はい、お答えいたします。はじめに今年度におきましても鳥獣被害対策実施隊と緊密な連携を図ってまいりたいと考えております。その上で従来の取り組みである熊捕獲処分費や緊急出動費の支給、熊が出没した場所の周辺住民の希望者に機材を配布、熊出没 SOS 緊急ダイヤルの運用、ドローンを活用した大型獣対策を引き続き実施してまいります。さらに今回の補正予算におきましては緊急重量用の備品を購入し体制を強化するとともに、これまでの対策を一層強化するため 新たに Wi-Fi 対応のセンサーカメラを活用してまいります。これにより現地から得られた情報を市民の皆様や関係機関に情報を共有し、注意喚起を行うとともに安全確保に努めてまいりたいと考えております。次に地域別の目撃件数でございますが、令和7年度高崎地域1件、倉淵地域16件、三郷地域6件、榛名地域29件、吉井地域が1件、合計で53件。令和8年度が6月17日時点で高崎地域1件、倉淵地域16件、三郷地域2件、榛名地域7件、合計で26件でございます。また捕獲頭数でございますが、令和7年度が倉淵地域10頭、三郷地域1頭、榛名地域3頭、合計で14頭。令和8年度が6月17日時点で倉淵地域が2頭、三郷地域が1頭、合計で3頭でございます。以上でございます。
門倉委員、
マイクお願いします。
これから、まあ、本格的に、まあ、クマということになってくるんだとは思うんですが、今年のこの高崎というか、まあ、西門地区のこのどんぐりの生育状況の見通しっていうのをどういうふうに見てるか、分かる範囲で教えていただければと思うんですが。
農林課長。
はい、お答えいたします。ちょっと大変申し訳ありませんが、詳しい状況までは把握しておりませんが、関係者によると、まあ、例年同様の見込みであると報告をいただいている状況でございます。はい、以上でございます。
門倉委員。
どうもありがとうございます。私も地元の吉井で、まあ、熊の問題ということで、吉井の地区でいうと長根地区、田子地区、平地区、まあ、こちらの方をですね、まあ、山を見ながら地域の人の話を聞きながら状況についてのお話は聞かせていただいているんですが、全体的にそのどんぐりの生育については例年並みということも同じように聞いておりますので、西門地区にそんなに熊がバンバン出るという感じになってないのは、そこが大きいのかなというふうに思ってるんで、どんぐりの生育状況についても今後も注視していただいて対応していただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。以上です。
はい、他にありませんか。
なし。
はい、質疑を終結いたします。これより議案第66号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第66号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。男女共同参画に関する市民アンケート事業所調査の実施について説明をお願いします。人権男女共同参画課長。
はい、男女共同参画に関する市民アンケート事業者調査の実施につきましてご説明いたします。お手元の資料をご覧ください。本調査は男女共同参画に関する市民の意識や実態、また各事業所での取り組み状況などを把握し、令和9年度に策定を予定しております高崎市第6次男女共同参画計画の策定に向けて、その基礎資料とするために実施するものでございます。1、調査の概要についてでございます。対象につきましては、市民アンケートは無作為に抽出した18歳以上の市民2000人、事業所調査は同じく無作為に抽出した従業員数10人以上の1800社としております。調査の方法は郵送で調査票をお配りし、記入した後返信していただくか、ウェブから回答していただく形を取っております。2、集計分析についてでございます。これまでの調査からの経年変化を把握するとともに、 国や県との比較を行います。さらに性別や年代、業種、従業員数などにおいてクロス集計を行い、細かく分析してまいります。3、スケジュールについてでございます。今月6月までに、6月末に調査票を配布し、7月中に回収を行います。その後集計と分析を行いまして、来年3月の本委員会にて集計結果を報告させていただく予定です。委員会へのご報告後、市民の皆様へ公表いたしまして、令和9年度の計画策定のに反映させてまいります。なお参考資料として調査歩評を添付させていただきましたので、後ほどご覧いただければと存じます。以上、簡単ではございますが、男女共同参画計画に関する市民アンケート事業所調査についてご説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。伊藤委員。
はい、1点だけ聞きたいと思いますけれども、アンケートの中身を見させてもらいました。第5次男女共同参画計画と比べても非常に中身がブラッシュアップされていて、非常に現代的な課題が散りこばめられていると、多岐にわたって非常に素晴らしいアンケートだと思うんですけれども、2000人1800社に発送するということになっていますが、これ結構ボリュームがあって、なかなかこれ簡単に回答するの難しいので、回収率が心配なんですが、回収率を上げるために何か考えていらっしゃることがあったら教えてください。
人権男女共同参画課長。
はい、お答えいたします。回収率を上げるための対策としまして、まず回答のハードルを下げるために、ウェブ回答、返信用封筒による郵送と2つの回答方法をご用意いたしました。次に広く広報するために、従来の広報高崎市ホームページ各種 SNS に加え、商工高崎への掲載やラジオ高崎での担当者による直接の呼びかけなどを予定しております。最後に調査票を送付した方宛てに半月後にはがきを郵送し、そちらで提出のし忘れ防止とご協力へのさらなるお願いを重ねてします予定でございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、いろいろ工夫されていることがよく分かりました。今回 QR コードもあるので、最近アンケートはこれがあると全然回答率が変わってくると思うので、素晴らしいと思いますけれども、私は個人的にはせっかくこれだけ書いてもらえるのであれば、インセンティブつけてもいいんじゃないかなと。回答してくれた方には市民商品券1000円分送りますとか、そのぐらいあってもいいんじゃないかなというふうに、思いました。今回のアンケートの中身を読むと、夫婦別姓の問題であったり、ジェンダー平等の問題であったり、女性の働き方とか DV とか、これアンケート読んだ方 の, 市民 の, その意識の啓発に非常につながると思って、これ家族で例えばこれ読むと、パタハラって何とか、あるいはアンコンシャスバイアス、これって一体何なのっていうことで、そういうジェンダー問題に対する意識が高まるって、そういう啓発の意味でも、私はこのアンケートは非常に価値があるんじゃないかというふうに、考えていますので、ぜひ、いいデータを取っていただいて、いい次 の, 計画を立てていただきたいと思います。最後に一つだけ注文として、そろそろ男女共同参画という言葉はだいぶ古びてきたので、新しい言葉にリニューアルした方がいいんじゃないかなというふうに思いました。以上です。ありがとうございました。
はい、他にありませんか。
な
ければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。曽根副市長。
はい、その他はございません。以上です。はい、
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。中村委員。
すいません、なんか手が途中だったのに反応させていただいてありがとうございます。すいません、自警団の件なんですけれども、現在自警団の結成の、 課長についてお伺いしたいと思います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。令和8年度につきましては8地区でございます。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。当初目的は確か10地区だったような気がいたします。まあ、8地区まで自警団が伸びてきたということで、担当課のご努力は大変だなと思っております。ただこの補助の内容についてですね、もし詳しく分かれば例えば何にいくら補助を出しているとかっていうその内容がもし分かれば教えてください。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。徒歩によるパトロール20回につきまして5万円、青パト、青色防犯パトロールですね、青色の回転灯を装備した自動車のパトロール、こちらにつきましては15回で5万円、消防団にあるパトロールにつきましても5万円、となっております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。いろんなメニューを揃えていただいて、それで一小学校あたり約10万円ぐらいですかね、補助金が出ているということでお伺いしております。でもその中でちょっと消防団がですね、各小学校が一小学校あたりで結成されている形になるんですが、消防団というのはその小学校区も何小学校か多く持っているということで、そのやっぱり消防団うちの、例えばその第6分団に限ってはちょっと人数が少なかったりとかですね、ちょっとその担当の回数が大変だっていうお話も伺っております。回数が減るとその分補助の金額も減らされてしまうというようなお話もちょっと聞いているものですから、その消防団のちょっとその回数のちょっと緩めていただくとかですね、何かちょっとその対応をしていただいて皆さんのですねちょっとその労力を下げていただければありがたいなというところでちょっと要望の方をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、他にありませんか。伊藤委員。
はい、2つほど伺いたいと思います。まず今朝の、ニュースでアメリカと、イランが平和協定に調印したということで、今後、ホルムズ海峡がやっと解放されるんじゃないかという期待が今広がっていますけれども、この間建設業や塗装業などの中小業者がかなり苦労されているという話も出ていますけれども、同時に農業の従事者の方も伺うと、ビニールハウス用のビニールであったり養生するシートであったり、あるいは飼料や肥料が高騰して今大変なんだという話も耳に入ってきていますが、まず農政部としてこの辺の状況をどういうふうに把握しているかを教えてください。
農林課長。
はい、お答えいたします。中東情勢の緊迫化に伴い農業用ビニールや包装資材の供給不足、さらには長期化する円安の影響等により農業用資材の全般の価格高騰といった状況が継続しているものと認識しております。本市といたしましては生産者や県農協等と関係機関と情報交換を行うなど引き続き状況の把握に努めてまいります。以上でございます。
伊藤委員。
はい、で中小企業と一緒なんですけど、可能であれば本市としても独自の農業支援策があってもしかるべきだと考えているんですが、それについては現在どういうふうにお考えでしょうか。
農林課長。
はい、お答えいたします。現在のところ今後の状況が不透明であり、引き続き国や県の動向を注視し適切に対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、今はそれしかないと思うんですけども、ウクライナの時もそうでしたけれども、よその国で戦争が起こるたびに、日本の産業が、打撃を受けると、とりわけ農業は大きいと思うんですけれども、ちょっと話がでかくなっちゃいますけれども、そういう意味では私は本市の農政のビジョンとしてやっぱり高崎市の食料自給率を上げるという、ビジョンを作って食料、安全保障ですか、そういう観点も今後の農業政策の中にぜひ織り込んでいただきたいと思います。これは要望です。もう一つよろしいですか。
伊藤委員。
はい、 すみませんローカルな話になるんですが、この間私のところに、近くの空き家にタヌキの夫婦が住んでいるっていう話と、あと飼い猫が、アライグマに、引っかかれたか噛みつかれたで大けがをしたという話があって、まあ、すぐ、環境部環境政策課の方に対応をお願いしている、してもらったんですけれども、改めて確認の意味で、さっきの熊の話もあったけど、今度は町中有害鳥獣捕獲支援事業というのが本市、掲げていると思うんですが、まあ、この事業の内容について、教えてください。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。町中有害鳥獣捕獲支援事業は、良好な市民生活を確保するため、住宅等に被害をもたらす有害鳥獣であるアライグマ、ハクビシン、タヌキの捕獲支援を2つの方法で行うものでございます。まず1つ目は、市民の皆様ご自身で罠の設置を行っていただく箱罠貸し出し事業でございます。2つ目は、高齢の方や車等の移動手段がないなど、ご自身で箱罠の運搬や設置が困難の方を対象とした捕獲業務委託事業でございます。この事業におきましては、地域の猟友会が対象の住宅へ赴き、罠の設置から捕獲、その後の回収までの一連の作業を代行するものでございます。本市といたしましては、これら2つの支援事業を通じて、市民の皆様の安心安全な生活環境の確保に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございます。私の頼んだところも早速箱穴を設置していただいて、まだかかってないんですが、期待してます。で、まあ、熊ほどではないと思うんですが、やはり近年どのくらい出てくるのかということで、まあ、申請件数がどのくらいになっているかと、それから今年度どういう実績になっているかというのを教えていただけますでしょうか。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。令和7年度の実績といたしましては、箱穴貸し出し事業が申請件数39件、捕獲数が17頭となっております。また、捕獲業務委託事業につきましては、申請件数が67件、捕獲数が48頭でございます。なお、捕獲した有害鳥獣の内訳といたしましては、ハクビシンが20頭、タヌキが3頭、アライグマが42頭となっております。以上でございます。
伊藤委員。
はい。アライグマが42頭というのが、ね、本当にびっくりする数字で、どこから出てくるんだろうというふうに思いますけども、まあ、我々はアライグマラスカルで育った時代なんで、可愛いイメージがあるんですが、実はかなり、凶暴で、先ほど言った方のところも近くに保育園があって、子どもが、ね、怪我をしたりすると大変なことにもなりかねないので、これからも情報発信してもらって、出たらいつでも対応しますということで PR していただきたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。門倉委員。
マイクお願いします。
マイクお願いします。
すいません、何度も。観音山観光と、まず牛伏山観光、この2つについてお聞きをしたいというふうに思います。観音山の観光に対しての現在の市の取り組みについて、ご報告をいただければというふうに思います。
観光課長。
はい、お答えいたします。観音山における観光振興環境整備の取り組みにつきましては、来訪者の皆様に安全で快適に楽しんでいただけるよう、さまざまな取り組みを行っております。具体的には、高崎春祭りの開催や万灯会、赤い糸祈願祭といったイベントの支援を継続して実施するものとともに、山頂駐車場の管理や来訪者への観光案内、周辺の樹木の剪定など維持管理を実施しております。また令和5年度から進めている高崎自然歩道の改良整備につきましても、観音山周辺の整備を積極的に進めているところであります。以上でございます。
はい、委員
長。そして、まあ、今後の観音山観光のさらなる可能性についてですね、と展望について、観光課のはどういうふうにお考えになっているか、これもお示しいただければというふうに思います。
観光課長。
はい、お答えいたします。観音山エリアにはシンボルである白栄大観音をはじめ、子どもたちが集うケルナー広場、神秘的な空間と歴史を感じる洞窟観音特命園、豊かな自然環境を生かした染料植物園など多種多様な魅力あふれる観光資源が点在しております。これらの資源を点として捉えるだけでなく、 現在進めている自然歩道の整備等を通じ、各施設を安全かつ快適な線で結び、来訪者の回遊性を高めていくことが今後の観光振興において非常に重要であると認識しております。そしてそれらが面として広がりを持つことで、観音山エリア全体が一体的な観光拠点としてさらに大きなポテンシャルを発揮するものと考えております。今後におきましても各施設間のつながりを意識した観光整備、環境整備を進めるとともに、観音山全体を一つの魅力あるエリアとして捉え、広く市内外へその魅力を発信してまいりたいと考えております。以上でございます。
徳倉委員。
委員長、今課長が大きなポテンシャルを発揮するものと考えているというようなご報告でございました。そういう意味で、高崎の観光政策の中の、最重点施策の観音山観光っていうのはものなんだっていうふうに私は思ってるんですけど、そのことについて改めて、課長のご答弁をいただければと。
観光課長。
はい、先ほどお話しさせていただいたように、今自然歩道の整備も、4年目を迎え、来年5年目を迎えたときにですね、広く多くの方にそのポテンシャルをですね、発信できるように、捉えていきたいと思っております。
はい、
徳倉委員
長、ありがとうございます。とにかく、高崎のこの北関東の地域の中の高崎駅からこんな近いところにこれだけのものがあるっていうところっていうのはあんまりないと思うんですね。そういった意味で、それはもう分かっていることなんですけど、さらに、この観音山のポテンシャルを発揮するために我々もいろいろ施策を考えていかなきゃいけないと思っているんですが、市と協力し合ってやっていければというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。次にですね、私の地元の吉井町の牛伏山なんですが、この牛伏山の眺望というのは相当いいものだと思っていて、高崎市の観光的に、この眺望についてどういうふうに捉えているか、ご答弁をいただければというふうに思います。
観光課長。
はい、お答えさせていただきます。牛伏山展望台からは榛名山や鍵山など周辺の山々、また都心までのですね、関東平野が一望できる市内でも有数の眺望スポットであると認識しております。また令和6年度から牛伏山を花で囲むプロジェクトを実施しており、観光スポットとしての魅力もさらに向上させることで多くの方に来訪していただけるものと考えております。以上でございます。
はい、徳倉委員。
ありがとうございます。とにかくその吉井、その観光って言ってもなかなか正直言ってないっていうか厳しい状況の中で、この牛伏山は魅力のやっぱり発信の一番の可能性があるんかなというふうに自分自身も思っているんですが、今課長の方から牛伏山の眺望っていうのは市内でも有数の眺望スポットだということをご答弁をいただいたんですが、とにかくそれに見合ったですね、牛伏山にしていかなければいけないというふうに思うんですが、次に牛伏山のその展望台の活用の方針について、産業課の方からご答弁をいただければというふうに思います。
吉井一生産業課長。
はい、お答えいたします。現在展望台1階部分におきましては、来訪客等の休憩場所として開放しております。今後につきましては、吉井商工会や吉井観光協会等の意見を伺いながら、展望台を訪れた人に楽しんでいただけるようなスペースの活用について研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
加藤倉委員
長。牛伏山展望台っていうか、その1階がその吉井地区の産業だとかいろんな分、のことについてやってる、紹介をするスペースで、さらに2つ目のところは歴史のことがあって、3階が眺望台になっているということなんですね。でその中で、1階2階、これもどうするかっていうところがあるとは思うんですが、これが30年ぐらいなかなかね、手を入れることができなかったということなんですが、そこに相当吉井の市長としては 力を入れていきたいという認識であるということでよろしいですかね、課長ね。
吉井秘書産業課長。
はい、その通りでございます。
はい、ありがとうございます。で、その上で、まあ、牛渕山に向かう、まあ、山をこう登っていく林道があるんですね。で今あの秘書の方のですね、まさに鶴の一声で素晴らしいあのお便所を作っていただいて本当にありがとうございます。で、この前改めて、何人かの人と一緒に、内内山を一緒に見させてもらって、あそこに、まあ、トイレができたっていうことも含めて、まあ、とにかくいろんな人たちが、まあ、山に来てくれるんですが、この来るにあたってはやっぱり車で来るしかないっていうことがあって、林道の側溝がですね、車で下から行く上から下がってくるゆえで、その側溝に、ま、さらにこのグレーチングをですね、さらに設置していけばいいんじゃないかなというふうに思ってるんですが、それについてはいかがでしょうか。
吉井秘書産業課長。
はい、現在、牛伏山山中に向かう、林道の安全対策といたしまして、車のすれ違いができない箇所については、側溝に、グレーチングをかぶせ道幅を確保しております。またすれ違いができる待機所に誘導するための標識を設置するなどの安全対策を講じております。以上でございます。
門倉委員。
これは、はい、あ、すいません、これはあのグレーチングについてはこれからも必要なところに必要な対応をしていくっていう、そういう認識でよろしいんでしょうか。
吉井秘書産業課長。
はい、その通りでございます。
はい、ぜひあのグレーチングをですねやるだけでもだいぶ違ってきますんで、よろしくお願いします。あの新しい側溝を作って、そしてそこにグレーチングをかけるんじゃなくて、今ある側溝を使って、グレーチングをはめることができる、そういう箇所が多いと思いますので、そういった意味で費用もできるだけかけないで、やれることなので、まあ、ぜひあの秘書の方でも検討していただいて、建設課等の方とも相談をしていただいて、対応していただければというふうに思います。で次にですね、あの高崎市におけるですね、農業用地のですね面積およびそして荒廃農地の面積についてお伺いしたいというふうに思います。
農政課長。
お答えいたします。国の調査である確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況調査によれば、令和6年12月31日時点でございますが、農用地区域通称青地における耕地の面積は 5095.6 ヘクタール、荒廃農地が 401.9 ヘクタールとなっております。なお、荒廃農地 401.9 ヘクタールのうち、再生利用が可能な荒廃農地と判定されたものが 140.6 ヘクタール、再生利用が困難と見込まれる荒廃農地が 261.3 ヘクタールとなっております。以上でございます。
門倉委員
長。あの荒廃農地の中の再生困難なところについても、多少なりても荒廃農地再生困難と思われたところについても多少なりともこう手は入れてるっていう、そういう認識でよろしいんでしょうか。
農政課長。
お答えいたします。再生困難な荒廃農地に関しましても、現在使っている高地に近い場所などではですね、市の補助事業であります農地再生推進事業等を使いまして解消されている方がおられますので、こちらの方に関しましても可能なところに関しては再生利用が進んでいくものと考えております。以上でございます。
はい、
門倉委員。
で、まあ、そういう形で、再生困難なところについても手を入れているところがあるということで、それはすごくいいことだと思うんですが、まあ、まさに再生困難で再生できないとどうにもならないというところが一応青字として、まあ、今後も残っていくわけですよね。で今の状況で普通に、まあ、地域で歩いていえばもう原野化でもどうにもならなくなっちゃう、山と一体化してしまうような状況がもういろんなところで、まあ、見られるわけなんですが、そういったものについては、まあ、要するに、もう山になってもしょうがないと、でも農地なんだから 青地なんだっていう、そういう形で、残していっていいのかなっていう感じがあるんですが、そこのことについて、市の方で議論している、検討していることがもしあれば、言っていただければありがたいと思うんですが。
農政課長。
お答えいたします。先ほどですね、お話ありました再生利用困難と見込まれる荒廃農地の高に関しましても、農用地指定をしてある農地でございますので、どのような利用が可能かを見極めて、どのような解消ができるかを検討していきたいと考えております。どうしてもですね、解消できない休憩者地などに関しましては、こちらの方から判断も考えていただかないかなければならないことと思いますが、場所に応じて検討を進めるものと考えております。以上でございます。
はい、アドクライン。
まあ、本当にもうどうにもならない農地っていうのは、まあ、いくつもやっぱりあるわけで、それがまあ青地という形で、まあ山に戻っていくっていうことの一つ考え方もあるんですが、せっかくの農地であったところをどういう形であれやっぱり活用していく、まあ、国の関係の政策と連動しているところがあって、なかなか市として独自にやるのは難しいとは思うんですが、まあ、これもこれからのちょっと検討課題ということで、私も勉強させてもらえばありがたいと思いますので、よろしくお願いします。で、次にですね、まあ、その荒廃農地でありますということを、高崎全域で、調査をしていただいているんですが、全部に網をかけてちょっと議論してもちょっとあれなんで、私の地元の高崎市の吉井地域における、荒廃農地、それの調査方法について、お伺いをしたいというふうに思います。
農業委員会事務局長。
はい、お答えいたします。吉井地域の荒廃農地の調査につきましては、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査として、吉井地域のですね、農地利用最適化推進員5名の中心にですね、農業員3名の協力のもと、毎年8月から9月にかけて実施しております。市内の他の地域も同様に実施しております。以上でございます。
門倉委員。
はい、まあ、調査3人と5人、まあ、吉井の場合で言うと、広い意味で8人ということだと思うんですが、これ調査の仕方っていうものについては、どういう現場の方と仕方についてはどういう議論でどういうふうにやってるっていうことについては、現場任せっていう、そういう理解なんでしょうか。
農業委員会事務局長。
はい、お答えいたします。原則として、農地台帳、まあ、説明会をまず開きまして、高崎市でこのようなやり方をしていきたいという形での説明を申し上げます。それから実際に現地の調査に入っていただくような形を取っております。以上でございます。
門倉委員。
委員長。で、まあ、これを例えば吉井だけを考えても相当な広い地域になってるんで、これは基本的には8人ということですけど、8人で、地域を面積的に、土地割る8人で行ってるのか、3人を中心にして5人がサポートしてっていうことで土地割れをしてるのか、その辺のことについて分かる範囲で教えていただければありがたいと。
農業委員会事務局長。
はい、お答えいたします。まあ、中心は先ほど申し上げました農地利用の最適化推進員なんですけれども、農業員3名を含めてですね、8名で、担当地区内を分けてですね、一筆一筆確認しているというような形でございます。以上でございます。
門倉委員。
ありがとうございました。私もこの担当の方々と、まあ、今も少し議論したり、これからもちょっと議論していって、まあ、現場でこの農地、この荒廃農地をどういうふうに見ているのかっていうところと非常に重要だと思っていて、まあ、それが、荒廃農地としてどういう活用の仕方があるかっていうのは、まあ、それはいろんな人たちがいろんなアイデアなり意思を持っていかないと、とてもじゃないけどそこの活用なんていう議論は出てこないっていうふうには思ってるんで、この辺のことについてもちょっと1年間について少し議論していきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。で、最後になるんですが、クラブ地域のさまざまな取り組み、農業漁業についての取り組みについて、お伺いをしたいというふうに思います。で、クラブ地域における現在のその農業の取り組み状況について、そして支援制度について、お伺いをさせていただきます。
寺淵秘書農林建設課長。
はい、お答えいたします。倉淵地域は烏川の源流部に位置し、標高400メートルから800メートルにかけて農地の広がる中山間地域で、この中山間地域の特色を生かした農業が展開されており、有機農業の先駆け的な地域としても知られております。次に農業者への支援でございますが、国や県の事業を活用するとともに、農業者の所得や雇用を増大し、地域活力の向上を図るため、6次産業化やブランド商品開発への支援、荒廃農地の再生、新規就農者への就農支援など、本市独自の補助メニューを活用し、積極的に支援に取り組んでおります。以上でございます。
アドクライ委員。
はい、すいません、勉強不足で申し訳ないんですけど、本市独自の補助メニューっていうと、例えばどんなものが課長あるんですかね。
はい、倉淵秘書農林建設課長。
はい、お答えいたします。まず新規就農の方に関しましては、経営開始資金といたしまして、一定額を3年間、こちらは支援するものでございます。こちらは返済不要の、資金でございます。また国県などの、制度に関しましては、こちらは認定農業者に限りますけれども、無利子の融資などで、経営を安定させる支援などを行っております。以上でございます。
はい、アドクライ委員。
ありがとうございます。で、次にですね、倉淵地域における新規就農の状況及び、これも私、支援制度についてお伺いをします。
倉淵秘書農林建設課長。
お答えいたします。倉淵地域の新規就農の状況でございますが、令和元年以降24名の方が就農しており、野菜を中心として生産に取り組んでおります。新規就農者向けの支援制度といたしましては、国が実施している新規就農者育成総合対策に加えて、本市独自の支援制度である輝け新規就農者応援給付金等がございます。また倉淵地域には、就農に向けて研修を行う新規就農者向けの滞在型研修施設として、最大3年間利用できる新規就農者研修施設があり、新規就農者が地域に定着するまでの入り口のサポートに取り組んでおります。以上でございます。
はい、委員長。
令和元年以降24名の方が就農を倉淵地域にしているということで、やっぱり24名というのはやっぱりすごい数だと私は思ってます。そういった意味で、こういう方々を大事にしていかなきゃいけないということなんで、今後のご支援もよろしくお願いします。で、最後に倉淵地域の烏川における内水面の漁業について、状況について、ご報告をお願いします。
倉淵秘書農林建設課長。
お答えいたします。倉淵地域の烏川における内水面漁業の取り組みでございますが、魚の増殖保護に取り組んでいる上州漁業協同組合は、渓流魚の放流にも力を入れており、ヤマメ等の放流を年数回行うなどを通じて内水面漁業の振興に取り組んでおります。なお倉淵地域内には烏川の支流や山から出る湧水を活用して、ヤマメやニジマス等の養殖も行われております。以上でございます。
門倉委員。
ありがとうございます。この内水面漁業についての支援というのは、基本的にあれですね、県のメニュー、政策メニューというになるんですかね。
倉淵秘書農林建設課長。
はい、本市としての補助は行っておりません。はい、以上でございます。
門倉委員。
以上です。はい、ありがとうございました。
他にありませんか。はい、なければ委員の皆様にはこの後協議事項がございますので、このままお残りいただきたいと思います。以上で本日の市民経済常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。